マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日が10月の14日ということで、もう早くも10月もね、半ばに入ってきまして。
そうですね。
先月の、はい、まあ、下旬ぐらいですかね、国連の方で大きな会議が、環境に関する会議が、
はい、
まあ、サミット、国連気候行動サミットで、皆さんまだ記憶にあると思いますが、小泉環境大臣ほぼデビューという形で日本では報道されてね、
素敵な、
素敵ですか。
素敵なっていうか、まあね、人気者なので、なんかそういう方がそこに、そのポストに来たっていうのは、なんかいいことかなと私は思ったりはしました。
確かにね、
なんか話題性がね、
確かにね、それも大事じゃないですか、ね、
大事です。この問題を考えるというね、そういうこうきっかけになったらいいなと
思いますね。でということで、今日はですね、その国連気候行動サミットについて少し掘り下げてみたいと思います。先週に引き続きゲストをお越しいただいてますのでね、じっくりとお話を伺いたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
では早速ですが、ゲスト紹介したいと思います。
はい、本日もお越しいただきました、国立環境研究所内、地球環境研究センターの副センター長でいらっしゃいます江守聖太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はですね、出張の途中に、神戸に立ち寄っていただきまして、今日ね、スタジオをした
いと思います。ありがとうございます。
すいません。ありがとうございます。さて、今日のテーマはですね、ニューヨークで行われた、9月23日に行われた国連気候行動サミット。
はい。
なんですが、その普通に生活してたらね、あ、いきなりそんな環境に関する、気候に関するサミットを行われるんだって僕は残念ながら思ってしまうぐらい情報がなかったんです。
ちょっとびっくりした方も、はい、でも多いと思いますね。
でもやるんだってすごくね、興味を僕思ったんですけれども、行動サミットという名前がついて、
そうですね、はい、行動っていうことがすごく強調されてます ね、
これは過去にもそういう、のあったんですか。
いや、今回非常に初めて強調されたんじゃないかと思います、
はい、ということは今までとは違うその各国代表の集まりであったということなんですが、この気候行動サミットとはどういうものなのか、はい、基本情報からすみません、
そうですね、
勉強したいと思います、
はいはい、まずそもそも、国連では気候変動枠組条約というですね、条約のもとに、世界の国々が協力をして、気候変動、温暖化問題ですね、取り組もうとしてるわけですけれども、で今その2015年にパリ協定というのが合意されて、それで世界の、温暖化を2度よりも十分低く、できれば 1.5 度よりも低く、努力をしようっていうことになってるわけです、でところが世界で、そのパリ協定の時に各国が表明した自主的な目標、これを全部集めてもですね、その2度とか 1.5 度には全然足りないということが分かっています、
はい、
でそこで、それじゃまずいだろうということで、その国連の事務総長のグテーレスさんが、このサミットをやるので、各国の首脳はですね、演説に来るんじゃなくて、行動することを言いに来てくださいと、つまり各国が、今まではこういう目標を出してたけれども、もっとやりますと、次はさらにこれをやりますと、そういう具体的な行動を言いに集まってくださいと、でそういうのがない人は来なくていいですというぐらいの言い方までして、ですので行動っていうところにすごくアクセントがあるんですよ。で
そういう依頼を受けて、やっぱり国としては、うわこれは大変だって、バタバタって、やっぱりいろんな会議がどんどん行われて、いろんな研究も進んで、っていうのが全然見えてこなかったっていうのは僕の印象ですよね、
国によってはこれに向けて何かこう決めたっていうところはあるかもしれないですけども、日本の場合は大阪であった G20 ですね、あれに向けて日本の長期戦略っていうのも、ここでもお話ししましたけれども、 決めました。で、まあ、それが言ってみればまあ精一杯でありまして、でそれは長期戦略は決め、まあ、それそのこと自体すごく大事なんですけれども、うんうん、そこから具体的にどうするという話はもっともうちょっと今後の議論の中で、
うん、
まあ、国のいろんな計画を改定することが行われてちょっとずつ決まっていくかなみたいな感じなので、
うん、
今回の行動サミットに向けて日本の場合は何か決めたということはなかったと思いますね。
あ、なかったですね、はい、で、やはり一番注目されたのは、はい、そのサミットの中身そのものよりも残念ながらやっぱりここで16歳の少女の、
そうです ね、
これを皆さん今回初めてな、こんな女の子いるんだって分かったと思うんですが、胸に来るようなスピーチされましたね、
うんうんうん、そうですね。グレタさんのまあスピーチからこの行動サミット始まったんですけれどもね、うん、まあ僕は今回見ていてすごくあんなにこう感情をあらわにして、彼女が喋るっていうのはちょっとショックでした。
私もそうですね、なんか親ぐらいの立場で、
はい、
ね、大人としてね、
はい、
胸に詰まるものありました、
はい、
本当に、
うん、感情は入ってたけども言ってることはやっぱり的を得たというか、
うん、
冷静さはやっぱり変えてない感じはすごいしました、
うん
うん
うん、まあでも本当に今回は大人に対する怒りっていうものを、うん、すごく強調したスピーチになっていて、
は
い、
で、
まあ、ですので今回は受け止め方ね、かなり人によってまあ、異なると思いますけれども、
逆にね、私もそれは感じました。
すごく、まあ、受け止めきれなかった大人も多分たくさんいることではないかと思うんですけれども、
はい、
実は手元にですね、
はい、
彼女のスピーチの全文がありまして、
はい、
ちょっと読もうかな。
せっかくですから。
あなた方は、これ大人たちのことです、
うん、
私たちを裏切っていますと、うん、全然対応してくれてないと。でしかし若者たちはあなた方の裏切りに気づき始めています。未来の世代の目はあなた方に向けられていますと。でもしあなた方が私たちを裏切ることを選ぶならば、私は言います、あなたたちを絶対に許さないと、と16歳の少女に大人たちは言われております、
うん、
僕も含めたかもしれないですけどね、うん、それを受けて実際あの会議の場はどうだったんでしょうね、反応
ね、なんか映像ではすごくこうみんな拍手をして聞いてましたけれども、
拍手の音は聞こえてました、ね、テレビのニュース見ても、
個人的にはね、ちょっとなんかそんなにこう盛り上がって聞くような話かと思いながら、
ね、
僕は非常にこうショッキングだと思いながら聞いてたんですけどね、
はい、
僕がちょっと思ったのは、スピーチをもしね、若者たちが接したら、これは多分インパクトはあると思うんですよ、
うん、
ああいう場に行って、大人たちに対して、16歳の女の子がしっかりと意見を述べて、それもなかなか難しいことをね言って、これはインパクトは僕はあったと思うんですよね。
そうですね、彼女の怒りっていうのはその同世代の活動してる若者たちからも熱烈な支持を受けてるんだと思うんですよ。
うん、
うん、でその後にトランプ大統領が一瞬現れて、
あ、はい、ね、15分ぐらいでしたっけ、ちょっと会場覗いて、
まあ、来ないと言われていたんですけれども、まあ、次の大統領選に向けて、そのトランプ大統領の共和党の支持者っていうのは、まあ、温暖化対策反対の人が多いんですけど、
うん、
その中でも若者は共和党支持者でも、環境に意識が高い人が増えてきたんじゃないかっていう世論調査があってですね、その辺をもしかしたら気にしてるんじゃないかという説がありますよね。
ありましたよね。
もうちょっと調べたらね、はい、アーノルド・シュワルツェネッガーさんって、はい、元カリフォルニアの州知事です、
うん、
方共和党
ですね、
ですよね、うん、でも彼、僕が読んだその情報では、彼はその政党とかはこの環境問題については関係ない、
うん、
だから彼はその今のその化石燃料を使うこの、エネルギーの取り出し方というのかな、それ反対されてますよね。
そうですね、超党派で派閥を超えて、
うん、
その党を超えて気候変動問題に取り組むっていう動きはアメリカ議会の中でも一部にはあるんですけれども、 でもやっぱり分断の方が全体から見ると大きい感じ
が、うん、そっちの方がまだですね、
うん、
なるほどね。 さてちょっとお休みしましょう、はい、ね、あの1曲お届けして、後半はですねこのサミット自体の成果とか、じゃあ日本はどうするんだ、ここがすごく大事なのでね、その話に移りたいと思います、
はい、曲の方はクイーンで Love of My Life。を聞いていただきました、
さて後半ですが、はい、国連気候行動サミット先月の23日に行われたこの会議、成果はどうだったんでしょうか、は
い、成果としてですね、2050年までにあの国の、 あの排出量を正味ゼロにするということを宣言した国が77カ国というふう出てきたと、あのいうことが言われてるんですけれども、はい、まあ、ただこれ大部分はあのまあ小さい国だったりとかですね、しまして、でまあ一番そのまあ排出量が大きい中国、それからまあ人口も増えて急成長しているインドですね、でまあこの2国はスピーチはしたんですけれども、あまり具体的なことは出てこなかったと、いうふうに言われます。まあ中国はまあ2020年から頑張りますとかですね、あの今まで言った目標をちゃんとやりますとか、インドは再生可能エネルギーを頑張りますみたいなことをおっしゃったみたいな、まあそれはそれですごく大事なことなんですけれども、あのまあすごく追加的な大胆な話っていうのはなかったんじゃないかと。
要求されていたのはもう少し具体的なっていうことですかね。
そうですね、期待されてたことはですね。でそれからまあアメリカですとか、オーストラリア、あの韓国、日本といった国はそのスピーチの機会もなかったわけですので、まあその成果は、まあ非常にやった甲斐はあったと思いますけれども、はい、そのどんなその大きさの、そのこれで排出量が減ることが実際期待できるかなっていうので見ると、ちょっとまああのそれほどでもなかったのかなという面があるかなと思います。
あの多分今回のこのサミットのいろんなニュースでね、多分新たに、はい、あそうだったんだって分かった面も僕は結構あるなと思って、はい、日本って、まあ、世界的には今その化石燃料、石油、石炭、天然ガスを元に発電するのはもうやめる方向としては、
そうですね、まあ、特に石炭ですね。
石炭、
はい、あの長期的には石油、石炭、天然ガスを、まあ、基本的には なくす方向に行くわけですけれども、はい、まず石炭というのを今回その事務総長も強調してたところですね。
でそんな中日本というのは新しく石炭を使った火力発電所を作る動きがあるんですか。
そうですね、でそれがまあ国際的にはかなりあの厳しい目で見られていると。
日本としてはどういうつもりなんですか、どういうつもりというか、はい、
そうですよね、それ聞きたいですね。
まあ、日本は、資源がない国であると、
はい、
それで、まあ、ヨーロッパみたいにあの送電線が他の国とこうつながってるわけじゃないと、のでそのまあエネルギーの安定供給っていうことを考えると、はい、あのオーストラリアとかからいっぱいあの安定的に安く買ってこれる石炭っていうのを、まあ、ある程度必要だっていうのが、まあ、今までの考え方として、非常に強くあって、
はい、
でそれでまあ日本のそのエネルギー産業としても、石炭をなるべく大気汚染物質を出さないで使うっていう技術を発展させてきたところがあるんだと思います。それでどうしてもまだ石炭使いたいという、そのまあ思いがですね、一部にこうあるんだと思いますけれども、それがちょっとだんだん世界の常識からは、こうちょっとですね、あの違うんじゃないかというふうに見られてき、ているということですね。いわゆるそのなんていうんですかね、まあ二酸化硫黄とかですね、
はい、
まあ、そういう大気汚染物質があるんですけれども、はい、まあ、健康を害するような大気汚染物質ですね、で、そういうのはあの日本の技術を使うと、まあ、実際にあの非常にこう少なくなるんだと思います。しかし CO2 ですね、温暖化の問題の原因になっている、二酸化炭素 CO2 に関して言えば、あのいくらその日本の技術を使っても、例えばそのまあ同じようなその火力発電で天然ガスの火力発電ってありますけれども、はい、それに比べて倍ぐらい出てしまうというので、やっぱりその本気で CO2 の排出を減らしていくつもりだったら、新しく石炭火力を建てるというのはですね、これ建てたら、まあ、その元取るためには30年ぐらい動かさなくちゃいけないわけで、その分のそのエネルギーを作る枠を CO2 を出しながら作る枠にこう当ててしまうわけなので、それはなんかちょっと違うんじゃないかっていうことですよね。
専門家から見るとこれはやめた方がいいものですか。はい、
あのやめられるもんだったらぜひやめたい、まあ、やめた方がいいと思います。
は
い、
それはそのやめられる天然、自然エネルギーに移行する、なんでしょう、日本はその術はないんですか。
いや、あのあると思いますよ。
あるんですね。
はい、今その世界的に見ると本当に太陽風力がどんどんコストが安くなっていって、
はい、
それで石炭とかですね、あのあるいは原発を新規に建てたりとかするよりも、
はい、
もう全然その太陽風力の方が安いからどんどんそれが増えていくっていうことが始まってるんですよね。で日本はこれはちょっとなんかその今までの政策の問題もあったんだと思いますけれども、まあ海外に比べると比較的その高いと、まだコストがかかると言われていて、で、まあ、それをこう、下げていくということをあの考えていかなくちゃいけないんですけども、
はい、
まあ、もう一つはその、その例えば太陽光パネルをつけてそれをその電線に接続する時のですね、その電線の空き容量が足りないんじゃないかっていう問題とかがあって、でこれはあの実はその、見方を変える、考え方を変えればもっとあのつなげられるということができ
るんですね。
出てきたので、でそれは、まあ、ある程度あるんですけども、あと例えば、北海道で例えば風車をたくさん立てて、
はい、
発電しても、北海道じゃ使い切んないと、で本州に送りたいんだけど、北海道と本州の間のその電線が、あの容量が限られてるので、そこをあの増強する投資をしなくちゃいけないとかですね、まあ、そういう問題が、まあ、あとはあれですね、メガソーラーの、乱開発による環境破壊というのが、心配されてまして、
いたらすごいですもんね。
確かに景観が悪いから、
これもちょっとやっぱり制度の作り方の問題だったなと思いますけれども、非常にちょっと、まあお金儲けのために乱暴なですね、開発が起きてしまっているので、まあ、そこも見直さなくちゃいけないとか、まあ、そういう解決しなくちゃいけない問題いくつかあります。だけどそれをどんどんクリアしていってですね、 その再生可能エネルギー日本でももっとどんどん増やしていくと、はい、でこれは長期戦略ではそういう方針になっているので、これをあの本当に進めていかなくちゃいけないと思いますね。
なるほど。
そこで僕が力を発揮していただきたいのは、はい、小泉環境大臣、
本当にあの期待を持って、あとこの番組にも来ていただいてもいいですし、
そんな無理
頑張ってほしい、
お忙しいのに、
もう期待しますよね、頑張ってほしいですよね。そうですね、
はい、お会いになりたいですか荻野さん。
ぜひあの、はい、江守先生と真崎さんとここでね、対談していただく日もあっていい方向に日本が向いてほしいなと思いますけれども、
はい、江守さんどうですか、はい、小泉さん。
はい、あのまあやっぱりあんまり言葉尻をね、あの捉えて、あの今批判してもしょうがないと思うんですけど、で、まあ、あの僕が国立環境研究所の立場で言うとなんか前忖度じゃないかって言われるんですけど、いや、まあただやっぱりあの今後あの実際どういう政策をリードしてくださるかっていうのをあのみんなで見ていく必要があるだろうと思います。ただやっぱり難しいのは環境大臣なのでエネルギー政策っていうのはあの経済産業省なんですよね。ですのであの、まあ、どれぐらいリーダーシップをどういう形で発揮されるのか、それからあの 原発は減らしていきたいということは明言されているの で、はい、で石炭も減らしたいということなので、まあ、再生可能エネルギーということになると思うんですが、さっき言ったような問題を、まあ、どのようにクリアしていくのかということがですね、今後本当にあの力量が問われるというか、みんなであの見守っていきたいと。
そうです。だから言葉尻ではなくてそのあたりをしっかり僕らは見ていかないと ね、いけないですよね。
本当にそれで早急にね取り組みを、あのしていただく必要もあるんだろうなと思いますよね。
はい、今日も江守さんお越しいただきました、はい、また機会がありました、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
江守さんってどっちかというとその国側の立場ですよね。
どっちかっていうと、
ね、今思えば
組織はまあそうです。
でもすごくねバランスよく分かりやすくあのお話しいただけるので、なんかこれはどうなんですかってなんか聞きたいですよね、いろいろね。
あのこの番組だけ江守さん本音をね、お話ししていただけるっていうことなので、
そうですよ皆さん、はい、もう全国からぜひね、はい、ここだけの話を、
ここだけで喋ります、
ね、
皆さんも気になれていることがあればね、どしどしお便り、ね、お待ちしたいと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。今月も先月に引き続いて
折りたたみ式のボトル、
そうなんです、
これまたプレゼント用意しておりますのでね、
はいはい、もう3色色もありますが、はい、これはまあ、あの抽選でね、お楽しみにということで、正木さんに選んでいただいて送っていただきます、
は
い、
どうしましょう、お寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいことまで送ってください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールでも受け付けていますよ。まさきアットマーク jocr.jp masaki@jocr.jp まで送ってください。よろしくお願いいたします、はい、よろ
しくお願いします、はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。